ありがとうございます。
ありがとうございます。
何かご質問があれば何でも聞いてください。ないですか。
前回のごまでいただいた印鑑書の重要性について、一般の資料の万倍以上の思いを消す力があると伺ったんですけれども、そのことについて詳しくご説明いただければと思うんですけれども。
今年のね、お正月に大奇跡の本のポスティングを始めるっていうね、この話が出たのにね、で300万部を割ってみようかっていうね、最初はみんなこれ疑ってたよね、本当に配れるんかなっていうのでね、いつね、このね目標達成できるんだろうかな、ね、何年もかかるんだろうなって思ってたよね。ね、これ本心側に立っている人と、ね、思いの側に立っている人の、ね、考え方も全く正反対になる。でこの、ね、大奇跡の本ポスティングをこの神様の方から計画を立てて下ろしてもらっているね、これ何の目的でかってね、これ誠の神様を歌ってもらって思いを消してもらって本心の力を与えてもらうためだけだったのよね。ところがこの考え方、いろんな考え方がいっぱい出てくる、ね、この本を配って読ませるんだとかね、もういろんな考えいっぱい出てくるね。でもそういうのは、ね、神様の方には全くなかったのね。誠の神様が波を合わせて降り立って、みんなのこの思いを消しながら本心の自覚を与えてくるって、これだけだった。これはこう印鑑書に書かれているね、舞の湯の伝授のための一つのね過程なのよ。印鑑書に説かれているのはね、舞の湯の伝授でね、舞の湯って何かって言葉ではわからないよね。ね、思いの心、我の心で一切わからない、理解も何もできない、ね、本心の自分に戻らないとね、全く理解も何もできないのね。だから印鑑書にある舞の湯の伝授するためには本心の自覚をね、取り人の中に呼び覚まさないとできない。本心の自分でないと一切わからない。ね、でどうしたら本心の自覚を与えてくれるかってね、これが一番問題だったのよね。で、このありがとうございますっていう言葉ね、こう真実の世界のありがとうございますと、虚の世界のありがとうございますと、どう違うと思う？全く正反対なの。みんな同じように見てると間違うよね。今日の世界のありがとうございますは小さいありがとうございますね。でまた感謝っていうふうにね、プラスに受けようとするありがとうございますよね。だからたくさんのね、プラスをね、受け取るためにはありがとうございますをたくさん言わないとダメね。無限のありがとうございますを加えないとダメよね。無限倍していかないとダメなのね。小さいありがとうございますを無限倍にして大きくするのよね。でもっとたくさんね、感謝の対象を広げて、もっとたくさん増やしていくっていうね、 でも無限の無限までいかないよね。思いの心は一つのものにとらわれるから、ね、たくさん広げるのはまず難しい。まず無限に広げるのは不可能よね。今日の世界のね、ありがとうございます。そういう小さいありがとうございます。でも真実の世界のありがとうございます。違うの。ね、ありがとうございますが一番大きいの。ね、誠の神様のすべてがあるのに。ありがとうございますの中にね。で、そのありがとうございますがね、必要に応じて与え続ける姿をとるよね。あまり大きすぎると困るときは、無限分の位置に絞り込むの。ね。だから一つのありがとうございますが、無限の、ね、ありがとうございます変化する。無限のパイプになるわけね。だから小さくなっていく。一番大きいありがとうございますが、ね。小さい、ね、ありがとうございますが無限にできる。さらにそこからまたね、小さく分かれて無限に分かれるね。さらにその下のが無限に分かれるというふうにね、一番大きいありがとうございますがどんどん小さくなってね、分解してね、数が増えるのにね、どんどんどんどん大きく増えていくのね。だからありがとうございます全く正反対ね、真実の世界のありがとうございます一番大きいね、今日の世界のありがとう一番小さいね、無の一点のようなものね。ここが大きく違うのよね。そしたら大きいありがとうございますと唱えられるのは本心の自分だけなのよ、ね。思いの自分は小さいありがとうございますしか唱えられない。だから力がない。これに気づかないとね、感謝の祈りって言ってもね、今日の祈りよね。ありがとうございますの、ね、こう前乗りじゃないの。それであの、まあ、水源、水道に例えたらね、水源地があって、ね、大きいね、源があるよね、水源がね。で、そこから、最初は太いパイプでね、流してくるね。で、だんだん細くなって、バルブがいっぱいついてるよね。で、まったりずっと流れるね。だから真実の世界は一番大きい水源からね、開けっぱなしのね、栓を閉めない開けっぱなしの状態でみんな生まれてきてる。全開ね。ね、開けっぱなしの状態でね、大きく与える姿で出てくる。それがね、この、ただ与えるっていうんじゃないよね。与え続けなダメね。大きく大きく与え続ける。無限に無限に大きく与え続ける。これが元の本心の自分の姿。そしたら誠の神様そのものの自分ね。ところがこの与えるだけでは止まってしまう。ね。続けないダメね。これも無限のスピードで。与え続けないと止まっていくよね。緩やかな流れになっていく。だから緩やかになるとね、ある意味では線を締めてるのよ。ね、知らない間に線を締めていく。ね、前回だったら勢いよくね、無限のスピードで大きく大きく与えるね、与え続ける自分よね。だから無限のスピードで一番大きく与え続けたら全開状態ね。それがスピードが緩むだけでもね、与える対象が小さくなるだけでもどんどん線を締めていくね。それでだんだんと線をね、締めて締めて締めてっていうね。それでその完全に止まった状態がね、今日の世界を陥るね、この接点。だ線を全部閉めたらもう今日の世界なの。ね、清らかな水が、ね、流れ込まない状態。ね、今日の世界はね、この、さっき流れてた残像の、ね、姿の水よね、汚れた水。過去にあった汚れた水、汚れた水ね。 浄土、井戸でも、ね、深いところから湧き上がる井戸は清らかな水よね。ところが本当に噴水のように吹き上がるためには、こう邪魔するもん全部掘って掘って掘り出さないとダメよね。途中にこの土があって石があってね、ゴミがあったら湧き上がらない。抑え込んでるね。だから井戸でもこのきれい水と汚い水の接点があるよね。きれい水の方はね、誠の神様の世界の領域よね。汚い方がね、今日の世界になるよね。ね、今日の世界で求める心っていうのは、この自分が井戸でありながら外から水をもらおうとする。ね、外から水を入れようとする井戸へね、足りないからってね、不足してるから水をくださいっていうような感じでね、自分が井戸なのにってね。これはもう自分がね、いろんなもの溜め込んだら湧き上がらないからそうなってしまう。でも自分が井戸だったら本当は出しっぱなしにね、汲み出してどんどん外へ出さないと湧き上がるように絶対ならない。でもこの今日の世界の与え方は清らかな水を与えるまでいかないね。自分の中に溜まっているものを与える、少なくなったら与えられないよね。まだちょっと時間かけてね、どっかから湧いてきたりしたら、外から入ってきたらまた与えるね、世の世界の与え方はそういうもんよね。だから世の世界で与えたり受けたりね、また求めたりってね、いろんな姿をとっても、世の世界の水の循環ね、汚い汚れの水の循環なの。だからその真実の世界の清らかな水をね、湧き上がらせるのはやっぱりね、この本当の本心側に立った支える生き方でないと、これダメなのよね。支えるっていうのがね、きれいな水のね、バブルを開けること。だから今日の世界をね、清らかな水でね、洗い清めたら真実の世界に戻る。本当にこのね、山のこの鉄砲水みたいにね、勢いよくバッと出たら、本当に全部洗い流して吹っ飛ばしてしまうね。清らかな水置き換えてくる。だからどれだけその全開状態にね、持っていくかな。これがこの舞祈りなの、ね。支える心、支え合う心で、誠の神様を与え続ける。これはバルブを開けて大きく開くこと。これでない限り、今日の世界はね、絶対プラスには変わらない。ね。いくらこの汚れた水をやり取りしてもダメ。きれいになることは一切ないのよね。どんどん汚れるだけ。だからポスティングもね、誠の神様が強制的にね、降りてくれた。誠の神様が降りようと思ったらどこへで降りられる、ね、どんなもんに吹っ飛ばせるから、ね、人の自由意志なんか関係ない、ねね、ここへ入ってこないでって言ってもね、神様が入ろうと思ったらどこへでも吹っ飛ばして入れるからね。だからポスティングが神様がね、強制的に降り立ってくれただけな。流れを起こすためにね、汚れを取るためにね、本日の自覚を与えるためにね、これはもうおせっかいの老婆心ね、みんながね、思いの心で苦しんでるからね、本日の自覚をちょっとでも与えよう、これだけの話ね。でもまだね、本心の自分に本当に戻りきってるかって、戻ろうとしてるかって考えたら、いろんな段階がある。ね、本心に戻ってね、本当にね、支える心で、支え合う心で、神様を出てきようというね、こういう気持ちになってる人もかなり増えた。 でもそれだけで喜べないんだ、まだね。まだ本心の側に立ててない人がね、大半に。だからさらにこの誠の神様のね、清らかな流れを流し込まないとダメだ。これも大量に。ね。だから常に神様は人の自由意志を無視してはできない。ね。やっぱり人の自由意志を尊重してしたいのよね。だからごまたきがあるのよ。ね、個人の一人一人のね、この前祈りって言うけど、祈りだけでは足りない。ね、前祈りになってないからまだね。まだ思いの心のありがとうございます、唱えてるのよ。ね、バルブを全開にしてない。ね、本当に本心側に立ってないよね。肉体が自分で思っている。魂が自分で思い込んでいる。ね、誠の神様が自分とかね、この全大宇宙が自分で言ってないもん。小さすぎる。ね。だからバルブが開いてない、ね。バルブが開くっていうのは、自分が無限大の大きいものになって、ね。大きく与える、与え続ける。これがバルブ開くこと。それなりにバルブ開かない、全然ね。完全に閉じ切っている。小さいから。これじゃ足りないね。誰、何分祈ったっていうのね、役に立たない。だから求める心のお祈りをね、まあ、神様の残像の光を受けて、ね、プラスを受けて一ってするよね。それで受ける心になると100倍になるっていうね、プラスを受けようという心になったら100倍になる、ね。求める心は逆流を起こしているからちょっとしか受けられない。ね、で与える心になったら万倍になるっていうね。でも小さいよね、そんなね。やっぱり与えるだけでは足りない。ね。この世界のね、どんなものを与え合ってもダメ。誠の神様の世界のね、本当にプラスを、本当のプラスをね、清らかなものを与えないとダメよね。だから支える心がいる、絶対にね。支える心を起こして、バルブを開かないとダメ。ね。誠の神様与えるって言うけど、自分が与えるんじゃないのよね。神様自身がね、与える力が持ってて、バルブさえ開いたら与えてくれるの。バルブ開くだけのことね。ね。大きく与える心を起こして、ね。バルブを開けばいいだけ。ね。だから、与える心を大きくすればいいだけなんだ。バルブ開くっていうのは。そしたら神様は勝手にしてくれるの。自分がわざわざ神様を使うんで与えるに違うな。ね。そんなことできない。ね。自分のバルブを広げるだけなの。ね。支える心になるっていうね。これ支えるっていうのは大きく与える心っていう意味。で、支え合うはもう一つね。みんなの与える心を一つにして、もう一つ大きく与える心。ね。だから大きく与え続ける心が支える心へ、ね。さらにもう一つ全部のね、与えるものを全部合わせてね、もう一つ大きく与え続けたらね、支え合う心へ。これがバルブを全開にするのね。それだけの世界全部きれいになるね。ね。これが何人出てくるかや。ね、このように一人だったらね、1億倍になってもね、このように人口75億あるとしてね、負けてしまう、一人だったら、ね、あの世を含めたこの世の万倍の人がいるから、ね、もう一つ負けてしまう、ね、勝つわけにいかない。だから少なくともこの世にもね、やっぱり支える心で祈る人が増えないと。それでもこのね、支える心でね、祈るって言ってもね、本心側に立てなかったらそれできないの。ね。まず自分が本心側に戻してもらわないと、ね、思いの心でいくら頑張ってもできない。ね。 言葉ではダメね。やっぱり求める心、小さく掴む心がある。それではいくら言葉でね、ありがとうだ言ってもね、マイノリにはならない。だから強制的にでもね、神さんが降り立ってね、思いを消してくれないと、我を消してくれないとね、思いを少なくし、我を少なくして、ね、本心の自覚を与えてこないとね、本当にこの支える心を生きようとしない。これもやっぱり一人一人ね、自分が選ばないためなんだけどね、選びやすくしてくれてるね。我の心を生きるか本心の心を生きるか、どっちを生きるかってね。今まではこの本心の心なんてね、もう全然わからなかった。我の心だけを生ききってた。我を積み重ねるばっかしだったんだよね。どんどんどんどん我を積み重ねるね。いくら自分がいいことしてるようでもダメよね。それをちょっと反省するようになるね。あ、我が出たかなって、思いの心に陥ったかなってね、反省するっていうのはちょっと本心が出てきてる。これでまだ足りないよね。まだ本心を生きてるとは言えない、ね、本心の地をしっかり生きようとね、本当に生きようとしないとダメね。自分の重視でね、本心を生きようとしてくれたら、神様の助けはバックアップが無限倍来るのよ、ね、人の重視を尊重して助けられる。強制的にはいつまでもできないのよね。絶対それは無理なのね。神様の力だけでね、本心の自分勝手に戻してください、これは言えないのよ、ね、バルブ閉めたのは自分だから、ね、バルブ開けるのは自分でないとできないのよ、ね、神様が勝手にバルブ閉めたんじゃないのよ、ね、神様は全開の状態で与え続けてるのよね。それを自分がバルブを閉めていっただけなのよ。大きく与え続けるのをね、忘れてバルブを閉めたのが自分なのよ。それで昨日世界に転落したんだからね。もう一回自分がね、大きく与える心に戻らないと、それはもう簡単なことよね。大きく与え続けようという気持ちになることだけね、これがバルブを大きく開いていくこと。そのぐらいは自分がしないとダメなの、自分の重視で。これを待ってるの、神様ね。それを選べるかどうか。じゃあ一人ではね、一人では耐えれないし、ね。力不足を感じて自己限定を起こすからね。だからみんなで力を合わせてね、これをやりときましょうっていうわけ。ね。仲間がいてる方がいいの。励まし合える。ね。この力はやっぱり一つにすると大きい力になる。相乗効果でね、大きい力になる。ね。落ちこぼれがなくなる。ね。自分一人だとね、やっぱり波がある。調子のいいときはいいけど、落ちたらもう上がれない。ね。それで終わりやもんね。でもみんなと支え合ってるときはね、この波をね、落ちたときに助け上げてくれる。みんなのね、やっぱりね、高い波でこのね、カバーしてくれるから、落ちない。だからずっとね、本心外戻ろうという生き方が取れるのよ。だからまず自分がね、調子のいい時にね、みんなを支えないとダメ。ね、みんな押し上げようとしないと。ね、そしたら自分の調子の落ちた時にみんながね、助けて押し上げてくれる。これが一番必要なの、大事なことよね。これは自分のことだけ考えるとはできない。調子のいい時は自分上に上がる。ね、でも調子が落ちるかなるね、浮き沈みになるかなる出てくるからね。落ちた時に一人だともう絶対ダメね。落ちっぱなしで終わりね。だからいくら自分が一人一生懸命命がけでお祈りしたってね、これはもうできない。本心に戻るのは不可能、絶対に不可能ね、そんな生優しいことじゃない。みんなの力合わせても大変なのよ。 だからね、ありがとうございますごま、ね、これ絶対必要になるのよ、ね、これでね、登るしか方法はないという一つの方法よ、ね、人がごまに参加するだけでも大変ね、相乗効果を起こす大変足りないからごま木を通して、ね、みんな参加するのよ、ね、それでもまだ数が少ないね、ごま木に書くんでもまだマイノリにはなってない、支える心で書いてない、まだね、まだご利益信仰の書き方がある、病気治りたいね、いろんなことでね、願い事で書いてくる人多い、まだね、単にありがとうございますって書いてもね、まだ今日の世界のありがとうございますと書いてる、書き方が違うのやっぱりね、書いてるありがとうございますがね、一番大きいありがとうございますに変わらないとダメね、小さいありがとうございますたくさん並べるんじゃないのよ、ね、一番大きいありがとうございますを書かないとダメ、それでごま疑問ね、このごまの書き方のこの説明文のまたみんなに送るからそこにもちょっとは書いてるけど、ごま木一枚単なる木片じゃないのよ、木じゃないのよ、ね、誠の神様がね、全てを動員して清めに清めて作り上げた一枚のね、ごま木だけど、これはみんなをね、悟りの世界を渡す如来の眼線ね、光の宇宙船なんよ、これはもう巨大な宇宙船なんよ、だからそこへ全部乗せられる、自分も乗れるけど演者全部乗せられるの、何十万人の何億人でもね、一枚のごま木は宇宙船なの、悟りの世界を渡す、だからごま木に書くのは大きいありがとうございますよ、ね、みんなを渡すための大きいありがとうございます書き込まなダメだ、今まではそうじゃないのよ。ね。わからないから。ね。これ本心が立たないと全然わからないから。ね。何でも書いたらいいと思ってる。ね。紙でもいい。どんな木でもいいと思い込んでる。ね。数をたくさん書かないとダメと思ってる。小さいありがとうございますだからね。たくさん書かないとと思うのは当たり前よ。これは思いの心で言うとみんなそうよ。これは正反対に変わらないとね。ね、一番大きいありがとうを書くんだったら、本当はね、一言ありがとうございます書いたらいいのよ。ね、そこにね、すべてのありがとうございます祈り全部含まれる。ね、そのぐらいの気持ちが必要なの。数じゃないのよね。本当の質が必要なの。大事なの。だから支える心、支え合う心でね、祈る、その祈りをね、このごま木に書く、これも大きいね、大きいありがとうございます書き込む、ね、そんなその一枚のごま木、何億人でも乗せられる宇宙船よ、ね、もっと大きく乗せられる、ね、いくらでも大きく膨らむのよ、ね、伸び縮み自由なの、ね本心の自分ってね、一番幸せな自分よ、ね、本当に誠の神様がね、自分の中を常に通り抜けてくれるんだよ、ね、人から出会うとかね、人とか何か与えてもらう、これ神様自分とは別個や、ね、誠の神様自分の中をね、循環しないと本当の一体感なんかない、外から何に与えてもらっても、神様自分とは離れてる別個へ。ね、ちょうど太陽の光を浴びるのと同じね。 太陽の光いくら浴びたって太陽と自分とは違う、別個のもんね、対立してる、一体感なんかないとこにね。誠の神様は自分の中を通り抜けないとダメ、自分そのものとしてね、通り抜けないとダメなの。だからこのありがとうございますを与え続けるっていうね、本当に循環させる、大きく与えるね、この本心の自分でないと本当の神様と一体感がないの、ね、神様との一体感ね、この本当の愛の一体感が一番幸せね、全てとの一体感、これが無条件の幸せになる。だから今はこのね、思いの心の自分、ね、我の心の自分から本心の自分へ引き戻してもらう、ね、何億年に一回のチャンスになっている、ね、神様もね、何億年ね、この世界さまよっているのをね、いつまでもね、見過ごすわけにいかない、気の毒に思う、かわいそうに思う、どうしても助けたいと思う、だから強制力を振る、ね、1年だったらまだほっとくね、100年ぐらいでほっとく、1万年ぐらいでほっとく、でも何億年以上ね、この世界さまよってるのは大変なんよ、ね、地獄で何億年苦しめるわけにいかないよ、だから強制力振るってくるんですね、ちょっとは干渉してくる、人の重視を縛ってでもやってくるよ、でもそれは何億年に1回のチャンス、今そのチャンスを生かさんかったらね、次また何億年さまよう、だから真剣でないとダメだね、同じ流れ起こすんでもそうでしょ、一気に流さないとダメだね、車動かすんでもそうじゃない、最初動かす時力いるじゃない、ね、ものすごい力を発揮しないと動かないじゃない、前押してもね、動き出したら軽くなってくるじゃない、どんどんどんどん加速したらね、楽に前へ進む、でもまた止めたらダメよね、また苦しまんないね、前へ押したまた止めた、前へ押したまた止めた、これではダメ、前へ進まない、絶対に疲れ果てて終わるね、だから一気に力を発揮しないとダメ、加速しないと、だからなぜグマタケがね、月1回に増えたか、わかるでしょ、加速し続けないと、ね、本当の力はない、ね、休むわけにいかない、ねね、休んだらさらに無駄な力いっぱい使わんな、ね、どんどん加速させたら楽に進む、誠の神様が何回も何回も大きく降りちゃってくださったら、思いなんか簡単に消えるね、思いを消すのが目的じゃない、本心の自覚を深くすることね、本心の自覚をね、どんどんみんなに与えてくる、そしてね、本心に戻った人をさらに自覚を深めてくる、大きくしてくるね、本心の自覚を大きく深くしてもらったらね、大きく与える自分よね、前乗りがね、できる自分に変わるのよ、だからこの今日の世界で与えてね、与えっぱなしてて、この程度ではダメなのよね、本心の自分に戻ってね、バルブ全開ね、誠の神様、大きく大きく与え続ける心でありがとうございますね、大きいありがとうございますを唱え続ける、これが前祈りを祈れる自分になることよね、そしたら前祈りの伝授になる、だからもともとこの今日の世界なんて小さいもんよね、あるのは誠の神様のね、一大循環の姿だけね、これがどれだけ大きいか、ね、今日の世界なんか無の一点、ね、真実の世界が無限に無限に大きい、ね、絶対の中心がまず ね、言葉ははるかに超えてるんだよね。一番大きい場所、立場、ね、全ての全ての立場、ね、無限のね、はるか彼方の無限の無限の彼方の一番大きい立場ってね、こう言葉を超えてるね。で、一つの立場ないね、立場じゃないね、無限の無限の立場やね。そこからね、一番大きいありがとうございますで誠の感謝与え続けてくる。ね、一番大きい与え方をしてくるね。ね、全ての立場から。一方向じゃないのよね、これもね。全ての立場から。これは絶対に中心ね。これが入れ子構造的に、ね、一番大きいありがとうございますが、ね、無限に分かれる、ね、その分かれた、ね、ありがとうございます、また無限に分かれる、ね、またこれ無限に分かれてっていうふうにね、入れ子構造で、ね、ありがとうございます与え続けてくる。それで重層構造っていうね、一つの立場からね、誠の神様を与え続けてくるね、入れ子構造的にね。それがね、全ての立場からって全部重なり合うよ。ね、無限の立場だったら無限に重なり合うよね。これ全部重層構造で与え続けてくる。で、これがまた次元が全部世界が変わるのよね。異次元構造よ。ね、同じ世界で全部ね、入れ子構造、重層構造があるのよ。ね、違う次元でまた全部違うのがあるのよ。ね、だからこれも異次元構造で与えてくる。そして、ところ天式にってね。ところ天式にってもうずーっと連なってるんだよね。今与えてもらうのがね、この、とこね、入れ子構造、重層構造、異次元構造あるのよね。今与えてくるものの中に全部それを備わってるじゃない。ね、これがずーっとね、連続して、ね、今目の前出てくるのに待ち続けて出てくる、連なってるんじゃない。ね。今の一点だけでね、大変なのにね、それがずーっと奥にね、巻き続けて連なってるんじゃない。与えようと思って一生懸命ね、ところ天式にっていうのは、で、それも与え方を無限のスピードでってね、緩やかじゃない、無限のスピードってもう限界がないよ。どこまでも早く早く加速してっていうね、こういう与え方をしようとしていく。で、一時代幕府ってね、本当滝のようにね、縦線の降り注ぐ滝よ、ね、横線は一切ないのよね。縦線のプラスだけの降り注ぐ滝ね、無限大の滝が無限に無限にいっぱいっていう滝が降り注ぐのよ、全方向からね。これが誠の神様のね、愛の姿、自分自身を与え続ける姿、これが全開状態なの。だからこんなんは受けるっていう心で受けられないよ、絶対ね。どの立場で受けても吹っ飛ばされるだけよ。ね、受け取るなんて浮かんの。ね、受ける心なんていらないよ。ね、吹き飛ばされないためにね、自分が無色透明の、ね、自由自在心の心に戻るね。だから自分が与え続けることになったらいいだけなの、ね。そしたら誠の神様はね、こう通り抜けてくれる、ね。無限無限に大きく大きくね、与え続ける心になったら全開状態、ね。常に誠の神様は自分を通り抜ける、ね。だから誠の神様がね、誠の自分になる。これが前乗りよ、ね、前乗りの伝授よ。だからどこまで自分が真剣にね、誠の神様の生き方を真似るかい。 一番大きい与え方をし続けなダメなの、ね、小さくなったらダメなの、ね、小さくなったらダメなの、大きく大きくよ、無限に無限に大きく大きくね、与え続けようとしたらね、誠の神様の生き方に近づくね、舞のりの伝授がね、起こるのよ。だから印鑑書に説かれてるのはね、今日の世界が無限に小さいっていうのを説いてるのね、ね、螺旋でこの一つのね、螺旋を表したけどね、あれはもう無限の無限のね、中の一つやね、一方向からの一つの螺旋の姿をね、小さく表してるね、ね、だから無限の無限分の一やね、さらに今日の世界はその末端の一番小さいところのね、この残像の一部や。だから今日の世界がいかに小さいかを示してるんだよ。ね、本当はないのよ。ね、ないけどもあるように錯覚してる世界がね、一番末端の小さい今日の世界。その中もね、大きく分けたら、ね、実界の世界になるっていうね。その中でもう一つ小さくなってね、ミニ実界が生まれるんだよ。ね。この思いのね、人間界の世界ではね、まだミニ実界に入り込んでる。ね。本当のね、豚使い、ね、仏界じゃないのね。肉体人間をね、これ自分と思い込んでるような人は、ね、こう人間界のね、六道の人間界。ね、その中でいくら自分が菩薩行をしている菩薩だって言ったってダメよ。本当の菩薩とは違うし、本当の仏とは違う、ね、勝手に自分がね、思いの心でね、ミニ実界に落ちて、ね、その中にはまり込んで自分も勝手に菩薩や仏や言ってるだけの話。だから今の世の中のね、地球上のいろんな宗教団体の教えみんなそうじゃない。ね、なんぼ自分が教祖になって偉がってもミニ十回の、ね、偽のこの自分は菩薩や仏や言ってるだけじゃない。本物じゃないよね。ね。本物の菩薩仏でも今日の世界じゃない。ね。誠の本心じゃない。いかにこの過去の言葉に縛られて縛られてね、がんじがらめかって。心の安らぎなんかどこにもないじゃねえの。ね、本当に心安らいでるかって違うじゃんね。ね。いくらいいこと言ってね、なべらそうに言ったってね、自分の心が安らいでないじゃねえの。ね。七の八苦の心でいっぱいじゃない。ね、表面の移り変わりをね、見て、一喜一憂しているようだったらダメなの。ね。この移り変わりのね、内物世界のプラスを求めるようだったらダメなの。ね。そんなんじゃあかんのよね。ね。移り変わりの世界を全部ね、内物世界を全部一つの水面のように、鏡のように見れる心まで大きくならないとダメ。自分が大きくなったらね、この波なんて見えない。ね、自分が小さくなるからね、波に見えるのよ。波打ってるってね、大津波に見えたりもするのよ、ね、小さくなればなるほど波が大きく見える、ね、自分が無限大の彼方から見たら地球上のね、川の流れのね、波なんて見えないじゃないのよ、ね、こう波が見えるようだったらダメよ、ね、浮き沈みの波が見えるようだったらダメなのよ。栄光盛衰ってね、そんなん見えたら誰なの。ね、喜怒哀楽もいらんのよ。ね。勝ち負けや、ね、損得やってそんなんいらないよ。そんな小さいものはいらないよ。ね。波打つものはいらないのよ。ね、そんなん見えたら誰なの。ところが小さい自分がそれにね、それじゃ翻弄されるんじゃない。 オリンピックで優勝したら喜んでる。そんなん、みんな通りに足らんじゃん。ね。ね、勝ったらまた負ける時来るんじゃん。勝ったら、ね、こういう借金してるんだから。負け続ける時必ず来るじゃん。ね、商売儲かったって喜んだら、今度は損し続ける時必ず来るじゃん。借金会社必ず待ってるじゃん。そんな小さい生き方じゃね、本心の生き方と全然違反対。ね。ね、本心は誠の神様のね、働きだけをね、相手にするに。ね、誠のプラスだけを、本当の一大循環のね、愛の働きだけをね、感じ取れたらいいんじゃない。ね、本当の全開状態ってみんなそうよね。無限のスピードで清らかな水が流れてるね、水じゃないよ本当は ね、神様の無色透明のね、この輝きっていうのは無色透明の中に全部あるね。ね、今日の世界でいう無色透明は無よ。ね、今日の世界でいう無色透明って何もないって無に見えるんだ。ね、真実の世界の無色透明は反対よ。ね、無色透明の中に全部あるの。ね、夕食の光も透明な光ね、全部含めて全部中にあるのは無色透明の光、ね、考えが正反対になるね、中身が正反対、ね、無色透明の中に全部があってね、お互いがね、そうでしょ、本当の意味で調和するようにね、生かし合うね、助け合う支え合う姿を取るね、ね、お互いに悪い影響を与えないね、それが無色透明の本当の姿だよね。だから前乗りがね、乗れる。ね、乗れるっていうのは、前乗りはね、誠の神様が自分を通りに来た前乗りなのよ。ね、祈り言葉は関係ないよ。だからね、祈り言葉祈ったから、どの祈り言葉祈ったから、祈りであり、前乗りでありって、こんなん違うのよ。ね、前乗りは誠の神様が自分を通り抜けてくれたら前乗り。そしたらどうしたらね、前乗りになるか、自分で考えなダメよ。ね、自分をね、全開状態に置かないとダメでしょ。バルブを開かないと、自分の中を流れないじゃん。ね、バルブを閉めたら流れないじゃん。止めてしまうじゃん。ね、絶対バルブを開けないとダメよ。ね、これが大きく与えるね、心になったらバルブを開く。ね、バルブを開くことが前乗り。バルブ開かなかったら前乗り絶対ならん。ね。いくら祈り続けたって永遠に祈ってもダメ。ね。単なる虚の祈り。ね。大きく与え続ける、ね、心に戻ってありがとうございます唱えたら前乗りに変わる。それで大きく与えるためにどういう生き方が必要かでしょ。ね、ただ大きく与える言ってて、ね、表面だったらそれできないの。ね、下から支えないとダメなの。ね、下から支えるときに大きい与え方になる。ね、みんなを下から支えて押し上げるような気持ちになったら大きい、ね、力が必要になるよ。一番大きく与えないとできないの。ね、だから支え合う生き方が必要になるの。ね、自分が上に出てたら力いらないの、ね、みんなに支えてもらって助けてもらって力何も発揮しないできない、ね、みんなを支えないとみんなを下から押し上げないと、ね、こう本当に必要な力が大きくならないの、ね、大きく与えるっていうのは一番下へ降りることよ、ね、みんなの尻抜き全部することよ自分が、ね、人に責任なすりつけるとそんなに違うのに反対じゃん。 ね、みんなの責任をね、切り抜けよう、全部自分がしてあげることじゃない。ね、みんなのマイナス自分が引っかぶって背負ってあげることじゃない。ね、この時一番大きい力が必要になる。ね、その時に誠の神様が出てくるんじゃない。支えに、応援に、ね、バックアップに出てくるじゃない。ね、これが前乗りになる。ね、奇跡を起こす。ね、本当の一大奇跡を起こしてくるのよ。ね、誠の神様が。ね、自分がするんじゃ違う。ね、誠の神様が自分の前に出てきてくれたら奇跡が起こるのよ、常に。ポスティングでみんなよく体験したと思うけど、ね、不可能が可能になったのは、ね、誠の神様がみんなの前に出てきてくれたからや。ね、流れがどんどん加速したんがそうや。ね、これをみんなにまだまだまだ見せてくれてる。ね、誠の神様を自分の前に出しなさい。ね、自分は下から支えるだけでいいやって、ね。一番誠の神様のバックアップを受けられるから。だから自分は何もしなくていいんでしょ。だからね、気持ちだけ大きくしてたらいいだけじゃん。ね、で神様のすることを眺めてありがとうございます一番楽な生き方がね、本心の生き方じゃん。ね、自分が前に出てするんじゃないよ。ね、反対ね、みんなが自分を助けてしてくれてるのをありがとうございますっていうのが前乗りじゃん。ね、自分が出しゃばって一人ね、自分が偉い思ってね、みんな抑え込んでしてるのは前乗りと違い反対じゃん。ね、みんながしてくれるのを喜ぶのが前乗りじゃん。ね、だから自分がみんなを支えに回らないとね、みんなが支えてくれないんじゃん。ね、自分が周りをね、全部支えて回ったらいいのね。そしたらみんなが支えに来てくれるよ、必ず支えに来るよ。ね、その大元が誠の神様へバックアップしてくるじゃん。だからそこに前乗りに変わるんじゃん。誠の神様が飛び出してくるから。だから支えの中にだけ誠の神様降り立つ ね。これしっかりとね、やっぱり自分で考えて理解してね、体得しとかないとね、いくら前乗りって言ってもダメよね。支え合いの中にだけ誠の神が降り立つ、ね、その時に前乗りに変わる、ね、前乗りの伝授、本当の伝授起こる、ね、だからもっともっとこの前乗りの伝授ってね、自分で考えないとダメに、何が伝授かって、ね、あの印鑑書をもっと勉強してほしい、ね、何回も何回繰り返し読んで疑問点全部、ね、考えながら、分からなかったら質問してほしい。なんで質問してこないかな思う。大雑把に見てね、教えてなんて言って、まだ質問じゃないそれはね。ね、本当にわからないのはどこかって言わないとダメ。ね、自分も真剣に考えて。ね、いろんな言葉いっぱい並べたのにね、その意味本当にみんな理解まだできてないと思う。ミニ十戒、本当のミニ十戒何か。みんなぼやっとしてるじゃない。本当の十戒とミニ十戒の違いなんて区別してないじゃない、まだ。漠然としすぎてるまだ、ね、本心は全ての違い見抜くのよ、ね、奥の全ての違い、ね、全ての次元、全ての違い全部見抜くから本心、ね、区別のできないのは一番下の、ね、末端の自分じゃない、ね、分からないんだ思いの心へも、ね、見抜けるのが本心、ね、全ての違い見抜かないと何ね、見抜けなかった自分が一番下や。ね。だから見抜ける自分になるための勉強がいる。ね。ね。全ての違いを見抜かないとだよ。ね。ありがとうございますって一言唱えて、みんな同じってごっちゃんしてるやって一番下や。ね。 自分の心境のレベルが一番下や、ね、この無限の段階があるのにね、そうでしょ、無限の段階を見抜かなかったら自分の上って言えない。だからどんな言葉を使う時も同じよ、ね、この言葉の中に、ね、いろんな、ね、この解釈いっぱいある、ね、それ全部区別して見抜かないとダメ、ね、同じ言葉を使ってるから一緒じゃない、全部違う、中身が全部変わってる、違う、ね、それをみんな見抜いてあげないと。みんな本心の自分って言ったらね、本当の本心の自分って錯覚をするでしょ。今見たらそうよね。だからね、思いの塊のない人ね、本心の自分って言ったらね、本当の本心に言わないよ。五欲の心のね、欲の塊がこれ本音、本心じゃ言うんよ。本心だって言うんよ。びっくりするぐらいよ。ね。自分の本心は違うっていうんやね。本心、まこと本心と違うっていう。ね、自分は人殺しでも平気でできる心やっていう、これが本心やっていう。どう思う？ね、言葉の違いってそんなんよ。ね、同じ言葉でもね、心境に応じて全部意味が違うよ。ね、似たような心境の人だったら通用する。ね、でも心境違ったら全部解釈が違うよ。中身が違うよ。同じって思ったら間違うよ。ね、こういうのも区別しっかりしないと、ね、自分が本心が立ったと言えないよ。みんな騙されてしまうよ。表面だけ見てたら、浅いとこ見てたらね。ね、どういう波かってね、違い見抜かないじゃない。で、因果所についてちょっとわかった？はい、じゃあ終わり。ありがとうございます。終わり、今日は終わりね。